はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、あなたがつかめない人生の流れ、5つの流れの生み出し方とはでね、いうふうな形で、音声の方を収録していきたいと思います。で、まあそもそも今日のメルマガのタイトルがあなたがつかめない人生の流れっていうような形で、なんかいきなりシリアスなね、山中の、過去のあのサラリーマン時代のまあお話からね、今日のメルマガは入っていったと思うんですけれども、で本当に、面白い人生なんですよね。まあまあちょっと本題に入る前にね、ちょっと、僕の人生を振り返ったお話をしようと思うんですけど、本当にね、今振り返ったら今起業して5年なんですよ。で42歳なんで37歳で起業したんですよね。37までは本当に、サラリーマンで、で、まあ、ちょっと不思議なのが、初めて入った会社の一番若かった時が、一番年収は多かったっていう、そこからどんどん、右肩下がりに下がっていったみたいな。で、本当に最後の会社は、まあ、メルマガにも書いてたようにね、会社は奈良なんですけど、まあ、全国に、営業先があって、で僕はまあ関東担当だったんでね、でまあパチンコ屋さんに、まあ、ちょっと設備を販売するっていう風な内容だったんで、まあ、いろんな結構なんかまあその現場とかにも入らなければならないみたいなんで、結構持っていかなければならないものが多かったんで、移動は基本的にやっぱり車なんですよね。電車、新幹線とかじゃなくて、本当にね、奈良からね、深夜の2時に起きてで行ってたんですよね。で全泊っていうのがなくてもったいないかなっていうので、でまあそのまま全泊なしで行ってっていう風な感じで、でも夜中の2時に奈良を出てちょっと仮眠も取りながら朝の7時8時ぐらいに、東京に着いて、でそこでもうちょっと仮眠を取って、10時から順番に入っているまあ営業先のアポのところに行く。まあまあまあまあ、ほんまに今から考えたら、ようやってたな。で、思うんですけど、やっぱ人はね、結構ね、慣れってすごいもので、まあ当時はね、それを僕は、訪問先の人からよく言われてるんですよ。東京のね。いや、すごいね、よくやってるよね、こんな会社、みたいな。でも、その時はね、笑いながらね、いやいや、もう慣れですよね、もう全然慣れましたよね、こんな、みたいな。長距離トラックのうんちゃんみたいなんで、みたいな。まあまあなんかそういう風な、話をしてていたのも、結構懐かしい思い出かなっていう風な。でもこれもね、今から話をすると、この時のまあ考え方って多分僕は雇われ側の考え方だったんですよね。で、これがまあ僕が社長だったらやっぱ経費削減でこういう風な形で動いてくれとか、営業だけれども何かあった時には、設備のメンテナンスにも走ってもらいたいから車に工具積んで、出張に行ってくれとか、その社長からすれば、まあ、社長の考え方すればね、ひょっとしたら経営としたら当たり前なのかなっていうのも僕の中ではあるんで、今はまあ僕自身がねやっぱ経営者なんで、あの時の自分と経営者の立場から見た自分のやっぱり考え方っていうのは相反するものがあるんで、この辺りの景色はすごくわかるなって思うんですよね。まあそういうふうなことがありの、まあ起業をして、今の景色を見ているっていうふうな中で、やっぱりこの人生のブレイクポイントって何かっていうと、やっぱり人生の流れを掴んだのかなっていうふうなことが僕の中ではやっぱり一つ思うところなんですよね。で、これは結構ね、僕アメブロとかでもブログ書いても5年ぐらいになるんですけど、結構流れっていうのはね、本当木の葉のごとく、水もに浮かぶ木の葉のごとく、自然な流れのまま、流れていくだけでいいんですよっていうのって、3年4年ぐらい前から僕は使ってたんですね。うん。で、それがね、今もう一回ね、その流れっていう、なんだろう、発信というかキーワードが浮上してきて、でそれがまあ、ちょっと先日一緒にご飯食べて、その後もかなり遅くまでちょっといろんなお話をさせてもらった、まあ、鮫島さんという まあ、友人の方がいるんですけど、まあ、本当に、不思議なすっげえ変わった方で、そしてこの世界すげえ生きづらい方で、でもかなりのエネルギーワークの手法と理論と論理とかっていうのも長けてる人 でやっぱり、その鮫島さんと話した時に共通言語が流れやったんですよね。やっぱり全てが流れっていう。で、まあ、5つの流れっていうふうな形でね、僕は作っていってるんですけど、人生の流れ、人の流れ、お金の流れ、ビジネスの流れ、感謝の流れっていう。で、この、まあ、これがよく言う最終的には大きな一つの、循環になっていくんですけれども、なんか、仏教用語か、なんかでね、大車輪っていう、なんかそういうふうな言葉があって、もう、大きな大きなうねりの循環っていうのがあるんですけど、これがまあこの5つの流れが全て流れ出すと、回り出してくるっていう。あれ何やったかな、マントラだったかな。あれも多分循環をイメージしたあれだったような気はするんですけど、まあその5つの流れの集大成がそういうような循環っていうような形にはなるんですけど、まあ最初はまあこの人生の流れ、人の流れ、お金の流れ、ビジネスの流れ、会社の流れっていうこの流れを作っていくっていうふうな形なんですけどね。で、もともとこの流れって基本はないんですよね。で、自分の中で、まあ、いろんな人としてのあり方とか、まあ、いろんなまあ人生のターニングポイントで選んだ選択肢とか、あとはもう目の前に起こった状況の、対応の仕方とか、というような形で、この流れっていうのは、まあ、順番にまあ作られていくんですけど、まあ、この順番も結構、ランダムっちゃランダムなんですよ。人によっても違うし。結構ここは面白いところで。で、この流れがね、だんだんだんだん出来上がってくると、まあ、例えば人生の流れができてきて、その次、例えば、人の流れができてきて。じゃあね、この人生の流れと人の流れがね、合流するポイントがあるんですよ。で、その時に、すごいまあ人生の中で必要な人に出会ったりっていうね、その X 軸と Y 軸が交差するみたいな、こういうような時がやっぱりあるんですよ。で、ここにさらにお金の流れが絡んできて、さらにビジネスの流れが絡んできて。で、基本ね、最初にできるのはこの4つなんですよね。この4つなんですよ。で、価値的に一番大きいのは感謝の流れなんですよね。まだここで感謝の流れって生まれなくて、で、やっぱりこのね、流れと流れが交差するときにいろんなものがやっぱり生まれてくるんですよね。で、ここはすごく面白いところで。で、流れと流れが交差するときに生まれてくる、流れと流れが交差させる、やり方っていうのは、まあ結構いろんなやり方があって、まあそのうちの一つはやっぱり選択肢ですね。直感で選択したときのその選択が、まあ、ダイヤモンドの扉、ゴールド、シルバー、ブロンズ、ダンボールっていうね、扉があったと思うんですけど、あそこで、本当にもう、ビンゴでやっぱりダイヤモンドの扉を選ぶことができると、この流れと流れがやっぱりね、結構交差することができるんですよね。その時にね、本当にいろんな不思議なことが起きてきたりするんですよ。で、4人有成功者ってやっぱり、なんかそういうふうな、ことは、意図的であろうが無意識にあろうが使ってると思うんですよね、本能的に。あ、こういうふうなことなんだな、成功をつかむことってこういうふうなことなんだな、うまくいく方法って、まあ、要は俗に言う成功法則ですよね。で、僕自身も振り返ったらやっぱりね、本当に、どんだけ逆立ちして頑張ってね、もう目をこすりながら頭フラフラになりながらね、東京まで営業に行って、年収500万がですね、本当に10年も経たないうちに、会社の売り上げ、受講生たちの作った売り上げ全部合わせて、本当1億2000万以上のお金を生み出すっていう、こういう景色を、見ることができたっていうのは、ちょっとやっぱ尋常じゃないと思うんですよね。で、やっぱ尋常じゃないっていうのは、やっぱこの、山中自身もこの流れをちゃんと作っていって、どれだけこの流れを交差させていったかっていうふうなところだと思うんですよね。で、まずはこのね、5つの流れっていうのを順番に作っていくっていうふうな形になってきます。で、人の流れを作るときにすごく大事なのは、よくやっぱり、なんか優秀な人を雇おうと思う人ってすごく多くて、で、そもそも優秀な人って一体何なのって僕は思うわけで、通知簿オール5の人が優秀なのって、なんか勝手にみんな思っ ってるみたいで、で通知簿5のオール5の人が100人集まったら一流企業になれるのってなったら、これはね脳なんですよ。そこに集まってくるのはサイボーグばっかりだと思うんですよ。でそうじゃないんですよね、やっぱ人って。で、まあ、僕自身も、まあ社員は雇ってないんですけど、やっぱ外部のビジネスパートナー、僕の仕事を手伝ってくれる人たちっていうのは今もやっぱ気がつけばもう20人ぐらいいててね。で、まあ、まあちょっとした会社みたいな形にはなってるんですけど、でもやっぱり僕はオール5だから選んでるわけじゃなくて、やっぱり人として選んでるっていう、最初やっぱり会社は人で作られるっていう、だから、会社は能力で作られるじゃなくて、僕は会社は人で作られると思うんですよね。でここで、まあ、経営の神様の、松下幸之助さんの、絶対に、人を採用するときにする質問があって、これむちゃくちゃ本質ついていて、本当にたったワンフレーズだけされるんですよね、幸之助さんは。で何を言われるかっていうと、あなたは運がいいですかって言われるんですよ。でそこで運が悪いですっていう人って、どれだけ優秀な人、どれだけ前職がもう超すごい、前職の人でも、採用は、断ったっていう風なね、こういう風な逸話があるんですよ。でこれめちゃめちゃ本質ついてるなと思って、やっぱりね運がいい人はやっぱり分かるんですよ、運がいい人ってね。でそこにね基本ね能力はないんですよ。まあまあもちろん能力はありますよ、あるけれども、そこにね突出した能力があるからこそうまくいってるんじゃなくて、運がいい人ってね能力さえも運でついてくるんですよ。でこれは本当にまあ冒頭でも話した鮫島さんもそうなんですよ。あの人もまあ今ねここの音声で鮫島さんの過去のお話、結構プライベートなこともあるんでちょっとそこは控えさせてもらうんですけれども、やっぱりこの人運がいいなって思うんですよ。で山中自身もやっぱり運がいいんですよ。で基本運がいい人を集める。で運がいい人って運がいい人が やってくる。ここは結構大事で、運がいい人は基本的に人を能力で見ない、やっぱりそのあり方とかで見ているっていう部分がやはり多いですね。だこれがまあ松下幸之助さんの質問の逸話にもきっちりやっぱ当てはまってるなと思いますよね。でシンプルな流れの生み出し方っていうふうにあるんですけど、じゃあこの流れを作るのってすごい難しいんですか、すごい高尚なことをやらなきゃいけないんですか、なんか1時間毎日瞑想するとか滝に打たれるとか、なんかそういうことをしなきゃダメなんですかとか、なんか写経を書くとか、いやそんなことじゃ全然なくて、でこのシンプルなんですよ、流れを作るってめっちゃシンプルなんですよね。まず一つは本当に、直感で決める、これがやっぱ一番大きいですよね。直感で決める、迷いはない、 0.1 秒で決めるっていう。でここが、ダイヤモンドの扉、ゴールドの扉、シルバーの扉、ブロンズの扉、ダンボールの扉、要はねこの扉ってすっげえ面白くて、ここは目の周りも書いてない部分なんですけど、ダイヤモンドの扉って1個しかないんですよ。でゴールドの扉って3つしかないんですよ。でシルバーの扉って5つしかないんですよ。でブロンズの扉って50しかないんですよ。でダンボールの扉って1万個以上あるんですよ。わかります？イメージ全然ちゃうでしょ、歩数が。でダイヤモンドの扉って基本的に 0.1 秒で消えます。でゴールドの扉は1秒で消えます。でシルバーの扉は3秒で消えます。はい、ここまでなんですよね。だ結局物事は基本的に3秒以内で決めろっていうのはやっぱそういうふうな意味なんですよね。で過去の山中自身、やっぱり結局何をしたかっていうと、常に迷っていた。でその迷いの先には、これをやったら得なんだろうか、これをやったら危なくないんだろうか、どうしよう、どこか行くにしても、あなたは行くの行かないの、どの席に座るにしても、この席の隣誰座るのかしら、結局気がつけば30秒40秒経ったわけですよね。だからそういうふうな選択の習慣が、誤った選択の習慣が結局目の前に現れるのが、もう本当に、その次の日も、その次の日も、翌日も、3日後も、4日後も、1週間後も、1ヶ月後も、同じ人生の、金太郎飴のような 変わりのない人生の段ボールの扉しか目の前には結局残っていなかったっていうね、まあこういうふうなことが一つありますよね。でも本当結局は、直感で選択をするっていうのは一つの大事なポイントですね。全てにおいてですね。で、流れが作れない人の特徴、これはもう本当にさっきの話にも続くんですけど、結局すぐに動けない人、すぐにできない人、要はね、後回しにする人なんですよね。で、基本的に、ビジネスでも何でもそうなんですけど、成功しない人って何でも後回しにするんですよね。何でも。で、そこで、言う言葉が忙しいとかなんですよ。忙しいとかなんですよ。だから結構でもそういう人たちっていい大学で行ったり能力が良かったりするんですけど、結局メンタル自身が自分の中で本当に大事なやらなければいけないことが分かっていない。で、その根本にあるのは自分に甘いっていうところがあるんですよね。で、結局、僕自身が今の景色、まだまだ上は見るけれども、今の景色見ることができたのは、なんでそんなことまでするんですかっていうことをやっていただけなんですよね。なのでもう一つ、流れが作れない人の特徴って、手間暇惜しめない人なんですよね。もう何でも楽勝と思うんですよね。コツコツできないんですよ、本当に。本当にコツコツできないんですよね。それくらいのことさえもできないんですよ。でも、本当に、まあ、この音声聞いてらっしゃる方がね、起業をこれから考えている人か、なんとかかんとか起業して年収1000万いきたいと思っている人なのか、どうかちょっと、あなたはわからないんですけど、本当に、起業してきちんとビジネスをね、安定して、構築したいとか、年収1000万いきたいとかっていうんだったら、ぶっちゃけその舐めた甘えは捨てろってやっぱ思いますよね。やってない人の100倍やったら絶対成功するからっていうところだけなんですよ。手間暇かけろよっていう、ここがやっぱり一つポイントですよね。あともう一つはレスポンスですよね。レスポンス、常にやっぱ行動が悪い人、返事が遅い人とか連絡が遅い人とか、結局そういうのも一つのポイントにはなってきますよね。流れが作れない人の特徴って。だから、会社組織とか、誰かに雇われているときは僕は別にそれでいいと思うんですよ。でも本当に、自分一人の力で、この世界で勝負をするってなったら、多分、会社組織でやっていたこと、全部、役立たないですよ。守られていただけですから。からそんなことでは、成功者の人たちは相手にしてくれないし、すぐに切られますよね。ここが一つ、まあ、ちょっと厳しい言い方かもしれないですけど、特徴になってきますよね。で、一番ランクが低いお金の流れっていう。そうなんですよ。まあ、一番最後に感謝の流れっていうのを作っていかなきゃダメなんですけど、ここは一番、大事な落としどころになるんですけれども、お金の流れってある程度のランダムではやってくるんだけれども、実はランク的には一番低い。ランク的には一番低いんですよね。お金ってただのおまけだから。ただの本当におまけっていうような感じだから。それよりも人の流れが大事だし、感謝の流れなんかもっともっと大事だし、ビジネスの流れを作っていくっていうのもやっぱ大事っていう。だからお金はまあ後から勝手についてくる。だからお金の流れはまあおまけみたいなもんですよね。でも逆にお金の流れが一番価値が高いと思って、そこにフォーカスしちゃうと、そもそもの流れはやってこないっていう。なのでやっぱり不自然な流れは作らない方がいいんですよね。本当にお金の流れをちゃんときっちりさえ作ったら、勝手に増えていくんですよ、マジで。本当にマジで勝手に増えていく。で、やることなすこと、やっぱ全部うまくいくんですよ。でも、どこか不自然な流れ、どこか無理をする、どこかぎゅうぎゅうに詰めちゃう、みたいなことを、すればするほど、この流れはね、不自然になっていくんですよ。で、不自然になっていくと、基本的にやはり、本質的な、きちんとした、本流の流れは生み出すことはできないっていう。だから無理してるなーとか、なんかぎゅうぎゅうに詰めてはるなーとかね。で、これがね、まあよくこの俗世間で言う頑張ってるっていうね。なんでこんなに頑張ってるのにうまくいかないんですかってね、鼻息立てて言うんですけど、いや、そもそも不自然なことばっかりしてるからだな、お前みたいな感じなんですよ。それだったら普通に月収20万のサラリーマンやってた方がいいんじゃないのみたいな。っていう風なところが一つありますよね。ポイントですよね。はい。で、流れとは見切りでありドライ思考っていうね。 なので、そういうような形で流れを作ることができても、基本的には、いつでも、手放すことができるっていう、やっぱ見切りですよね。で、これはもう本当人の流れもそう、人生の流れもそう。やっぱりこの見切りっていうのはすごい大事。で、見切るっていうことはイコールやっぱりドライっていう思考を持っていなきゃダメなんですよね。で、これは、会社経営もそうだと思うし、人と一緒に何かをするときもそうだと思うんですけど、甘えというか、優しさだけでは絶対、僕はうまくいかないと思ってて、やっぱりここは絶対ウィンウィンの関係をちゃんと作る。で、それをやっぱ言葉にして、発信をする。っていうことがすごい大事だと思うんですよね。なので本当に、例えば僕の場合なんかは、まあ、結構これドライですよねって言われるんですけど、うちの会社のためにやってくれる人は、いろんなことで僕はそれをいろんな形で返していくけれども、うちの会社のためにあまり貢献をしない人、要はもう陰でここまでやってるっていうのが全然見えない人っていうのは、どれだけ能力があっても、ビジネスパートナーとしてはもう切らさせていただきますっていう、要はここはねこういう意味なんですよ。これ結構ね分かりやすい言い方なんですけれども、僕がストレス感じると全てがうまくいかないんですよ、ね、はっきり言って。で、僕にストレスを感じさせる人っていうのは基本的に不自然な流れを作る人なんですよ、ね、で、不自然な流れを作る人は基本的に、近くに、置きたくないんですよね。で、これがすごく面白い、松下幸之助さんのところにもつながって、運のない人なんですよね。要は、ね、不自然な流れを作りやすい人っていうのは運がない人なんですよね。で、運がない人っていうのは基本的に寄せたけないんですよ。で、ここは本当にね、すっごいドライですよね、とか言われるかもしれないんですけれども、やっぱり流れは作る上では、この見切りとドライ思考っていうのはね、僕の中では必要だと思うんですよ。で、こういうふうなやっぱり考え方があるからこそ、その真逆の時には圧倒的な愛を与える、圧倒的な報酬を与えるっていう。やっぱり、全てにおいて、きっちりやっぱり境目をつけるっていう、そういうふうなことは、僕はすごく非常に、意識をしてますよ、ね。優しさだけでついてくるのがただの依存やし、ただのまあ、なんだろう、規制されてるようなもんですからね。やっぱお互いがやっぱりウィンウィンになる関係になるのが大事。と、あと、やはりその、雇うんじゃないけれども、お互いみんな仲間なんだけれども、やっぱり、ストレスを感じさせない人たちを集めるっていうのは非常に大事。で、これは、本当に能力10でストレスを感じさせる人やったら、能力3でストレスを感じさせない人の方が絶対に全てがうまくいくんですよ。でもほとんどの人は間違って能力10を取ろうとするんですよね。でも絶対やめた方がいい。能力10取ったとしてもその後にやってくるストレスとんでもないから、それだったら能力3でもストレス感じさせないきっちり流れを作る人としてのあり方とかがすごく気持ちいい人たちを集めた方が、その人たちは能力3のままじゃないから4,5,6,7,8 って育っていくんですよ。これが人の流れなんですよ。これが人の流れの作り方なんですよ。だから本当にポイントは能力で判断するわけではなくて、あなた自身がストレスを感じるかどうか、ここが非常に大事。特に僕はやっぱり本能型なんでね、ストレスを感じると全ての物事が、不自然になってくるわけなんですよ。だから常に僕はストレスがない状態を一番やっぱり自分の中で意識をしているわけなんですよ。なのでストレス感じる人とは僕は合わないし、まあ、そもそもね、メールマガでも書いたみたいに、すっげえ人見知りなん、別にね、偉そぶってるわけじゃないんで、すっげえ人見知りなんで、15分以上一緒に他人といると、息ができなくなるんですよ。しんどくなるんですよね。だから本当に、生き方とかあり方とか共感した人じゃないと僕は、一対一で会えないんですよ。しんどくなっちゃうんで。これは多分もう、極度にやっぱりストレスが僕は、生み出しやすい体質なんでね。それがもう自分の中で絶対に、マイナスになるっていうのはすごい分かってるんで。やはりなるべく、ストレス。を感じさせない人たちを人の流れとして生み出していくという、そういうような形ですよね。はい、いかがでしたでしょうか。あなたがつかめない人生の流れ、5つの流れの生み出し方と、 ていうような形で結構、またもやね、がっつりお話のをさせていただいたと思います。まあ、5つの流れの話もしたし、5つの扉、ね、の話もしました。ね、過去の僕は本当に、迷ってばっかりだったから、本当にいつも段ボールの扉しか目の前になかったっていうふうなことだったんですけど、でも誰でもね、あのダイヤモンドの扉もゴールドの扉もシルバーの扉もそこ開けることは絶対できるから、でもその時に必要なのは本当に迷いなく選択するっていう、 0.1 秒で決めることさえできたら、 0.1 秒で決めたあなたの選択はダイヤモンドの扉なんです。だから本当に瞬時で決めるっていうね、まあ、こういうふうな、ことの積み重ねさえすればですね、まあ、どの流れを先に作れるかどうかはわからないと思うんですけれども、でもやっぱり、一つ一つ順番に流れはできてきます。ただ、大事なことを分かってないと流れっていうのは4つではあるんで、最後に感謝の流れっていうのを作らなきゃダメで、こういうふうなことになったのも誰かのおかげ、こういうふうなことになったのもあなたのおかげっていうような形で、やはりありがとうっていうね、この感謝の気持ちを常に、言葉にして、伝える、文章にして伝える、文字にして伝えるっていうですね、こういうふうなことを、意識してもらえると、多分ね、明日からでも何かが変わると思います。はい、そういった方ですね、5つの流れの生み出し方という形で、で結構深い話たくさんしてるんで、ちょっとわからない部分とかもあるかもしれないんでね、もし何かあったら、お問い合わせフォームに、質問等々を書いてくだされば、またね、まあ、直接個別にはお伝えはできないけれども、こういった形で音声にしてね、お答えの方をさせていただきたいと思います。はい、では流れ思考になりました。はい、では山中でした。さよなら。